皆さんおはようございます。
おはようございます。
お正月が始まったことが昨日かなと思ったんですけど、もう最後の日曜日、1月の最後の日曜日になりました。神様が私たちを去年導いてくださり祝福してくださった通りに、今年も祈っていますので、もう2月になることを見前にありますので、もう神様の御言葉が私たちに与えてくださることを今年も願っています。先週寒かったんですけど、皆さん体大丈夫でしたか？風ですけど、私は日本に来たから今8年になるんですけど、毎年毎年慣れています。びっくりします。もう韓国は床暖房だから、もう家に入ったら、部屋に入ったらもう半袖で過ぎていくことができたんですけど、もう日本はですね、いろんな暖房がつけたんですけど寒いです。だけどどんどん慣れているかもかなと思ったんですけど、まだ冬になったらとっても寒いことを経験しています。皆さん健康を守ることを願っています。願います。皆さんの健康のために祈ります。続けて、旧約聖書は創世記の説教しています。また新約聖書はマタイの福音書を説教していますので、今日はイエス様が体人の地に疲れた時に起こった出来事についての話です。ルカの福音書とかマルコの福音書は同じのことが記録されているんですけど、このガラジャ人の地です。これはデカポリというの町の中である都市なので、異邦人の町です。その覚えながら説教を聞けたらいいかなと思っています。初めに話したいことは悪霊に苦しめられた二人の人の話です。28節と見ると、悪霊に疲れた人が二人墓場から出てきてと書いてあります。この二人は三つの苦しみを受けていました。一番は霊的な苦しみです。悪霊について聖書は何と教えているでしょうか？悪霊は悪い霊であり、神様が作られた存在ですが、堕落した存在として記録されています。彼らは神様に逆らい、人間の嘘で支配し、破壊し、一緒に滅びる存在です。悪霊に敷かれるということは、彼らが人を弱くし、支配し、滅ばす一つの方法です。ですから死んだ人の霊や特別な神的な存在ではありません。現代においても悪霊は私たちの心と精神を捉え、病気にさえ神様なしで嘘の世界に引きずり回し、滅びの道へ誘惑しています。この二人の状況はとっても悲しい状況でした。しかしイエス様はガダラ人の地でこの二人に会われました。イエス様に会うこと、これが恵みの始めです。悪霊に敷かれたことの説明がもっといります。前、古代時代とか昔はいろんな医療関係とかいろんな技術の発見がなかったので、悪霊の存在は聖書から教えられたことはサタン、悪魔ということです。それは神様が作られた非常物です。非常物ですが、神様に反対し、神様に攻撃し、いろんな反対の中で堕落した 霊的な存在です。ですからこの霊的な存在で、堕落したこの悪魔悪霊たちは、追い出されて闇に暗いところにいて、人間の滅ぼすためにですね、努力したいろんなことを知っている存在です。ですから前は昔は精神とか人間の体を取らせて、いろんな支配します。精神を支配し体も支配し感情も支配したんですけど、今は他の方式で私たちを支配しています。物質とか物質とかお金とか権力とか、もう前昔も同じのことがあったんですけど、現代はもう変化された方式で私たちの存在、私たちの人間たちを 神様から祝福をなしで、神様から離れて滅ぼすことを目標して私たちを弱くして支配しています。前は直接支配したんですけど、今はもっと派遣した方式で、私たちを支配しています。その昔の2人の悪霊に敷かれた人たちの話の中でイエス様に会ったことは福音です。これは喜びのお知らせです。なぜですか？イエス様に会ったことからいろんなことが自由になりますからです。ですからイエス様に会うこと、イエス様に信じることが福音です。その二人の悪霊に敷かれた二人はイエス様に会ったことからいろんな変化が始まります。次、2番目の苦しみは社会的な苦しみです。カダラ人の地は異邦人が集まって住む町です。当時のユダヤ人たちから差別を受ける町です。その中で悪霊に敷かれた人たちが住んでいたところは墓場です。つまり異邦人からも疎外された人たちだったです。古代ユダヤ人の墓は石の山を掘って作られていったので、その中に隠れて住むようになりました。これは彼らの社会的な悲惨さを示しています。誰からも無視されいないような存在として生きるようになったのです。それはですね、もうみんな一緒に生活することができないので、これ差別って追い出されて、人たちがいないところに住むようにしています。追い出された二人の悪霊に敷かれた人たちが住んだところが墓場です。韓国の墓場はですね、なんていうの、奥のようなですけど、日本の 墓はですね、いろんな石とかなんですけど、古代のイスラエルの近東地域の墓は石があって、この石をちょっと掘ります。この掘って、その中で死体を入れて、こんな大きな石を前に置きます。イエス様が葬られたところがこの同じ形です。ですけど追い出された二人の悪霊に敷かれた人たちが住むことがないので、どこに住むことかわからないので、追い出されたところがこの墓場です。人がいないところですね。そのところで隠れて住むようになります。それは境から離れた疎外された姿です。この社会的な苦しみも受けました。3番目は肉体的な苦しみです。マルコの福音書とルカの福音書の記録を見ると、もっと詳しい描写が出てきます。その人は鎖を使ってでも縛っておくことができず、夜も昼も墓場で叫び 意志で自分の体を築けていました。それがサタンに支配される人生を本日の姿です。この二人の姿は私たちに大切なことを教えてくれます。罪と悪霊、悪い霊の支配を受ける人生は結局自分の壊すだけではなく周りの人まで気づけるようになります。依存症、怒り、憎しみ、貪欲など私たちを支配する暗い力は私たち自身と私たちが愛する人たちを壊します。それでもイエス様が二人に会いました。二人はイエス様に会って恵みを受けました。イエス様はどの方でしょうか。イエス様は神様の子で神様です。そう、全世界を世の中を作ってくださった創造者です。次の話で考えてみることは、権利あるイエス様の御言葉です。悪霊が先にイエス様を認めました。イエス様が彼らの前に出てくると悪霊はイエス様が誰であるかを知りました。29節で悪霊は神の子よとイエス様を呼びます。驚くべきことに人々が気づかなかったイエス様の正体を悪霊は正確に知っていました。彼らはイエス様がどなたか、その方の権利がどれほどのものか正確に知っていたので恐れました。まだその時ではないのに私たちを苦しめるためにここに来たのですよ、来たのですかという彼らの質問は裁きの日についての認識を示しています。悪霊でさえも神様の裁きがあることを知っているのです。霊的は霊的ことを知っていることが安いんですけど、肉体的、人間的なことですからイエス様を分かることが分かりにくいです。ですから霊的なことが必要です。私たちがイエス様を信じることはこの私たち自身の力ではできないです。霊的なことが助けてくださったらイエス様がどんな方か、本日のイエス様のことを知ることができます。ですから聖霊様が私たちの中で入ってくださいましたから、聖霊様の助けより私たちがイエス様を信じることができます。悪霊は肉体がないので、いろんな限りがないので、いろんなことができないことがないので、霊的な存在だからイエス様を知ることができます。ですけど人間たちはですね、他のイエス様が直接来られたのに分かることができないです。聖書から教えてくださったんですけど、約束された記録が聖書の中で記録されたんですけど、この律法学者とかパリサイ人人たち、このいろんな宗教指導者たちがイエス様を認められなかったんで、なかったんですが、このサタン、この悪霊はイエス様は誰かを正確に知ります。絶対的な主権、どんなに悪くて強い支配力を持った霊的な存在であっても、神様であるイエス様の権利の下にある非常宇宙に過ぎません。だからこそどんな霊的な力も悪い勢力もイエス様の権利の下で私たち信者、キリスト、クリスチャンですね、クリスチャンをどうすることもできません。それが教会が持つ力です。そうですね、私たちは神様の、神様が作られた非常物、悪霊も非常物なんですけど、私たちは神様が愛してくださる存在なので、神様を信じる方、クリスチャンになったら悪霊がいろんな誘惑とかいろんな 力、いろんな支配が私たちにはできないことになります。それがもう一人でももういいなんですけど、集まって教会になった時からの力が教会の中で始めます。それでも悪い霊、悪魔は今も私たちの弱い隙をついて入り込む。嘘で私たちを無力化しようと曰くしています。イエス様が最初に洗礼をバプテスマですね、洗礼を受けるとすぐにアラノに行って悪魔に試みを受けた。その内容が今も私たちに迫ってきているのです。しかしイエス様は御言葉で全ての誘惑と嘘に打ち勝たれました。ご自身が神様の御言葉そのものであり、すでに宣言された神様の約束の御言葉で嘘に語られたのです。それを見るといろんな悪霊との戦い、霊的な戦いに勝つ方法は真理を知ることです。真理を知ることが聖書から教えられた神様の御言葉から力がありますので、この御言葉を持っている人たち、信者たちはいろんな霊的な戦いに打ち勝たれます。行けという命令です。今日の聖書箇所に出てくるイエス様の御言葉はその哀れな人たちから行けというものです。悪霊たちはイエス様の命令に従わざるを得ませんでした。彼らが支配しとどまる人間がいなければ自分たちがとどまるところがないと言って、その町で飼っている豚の群れに入らせてくださいと願いました。イエス様は許されました。すると豚の群れは賭けを下って湖になだれ込み、道に溺れて死にました。そうですね、悪霊追い出されるためにですね、いろんな映画がたくさんあります。なんと言いますか、映画、いろんな悪霊を追い出されるために神父さんですね、カトリックの神父さんが聖なる水と十字架を持っていろんな宗務の何度もですね言って、悪霊は追い出され、行けと、もうなんと意識をいることを願います。これは悪霊はです、大きな声でいやーと言って、いろんな映画を見ると私たちは神秘的なことでずっと見ているんですけど、これは悪霊が人間から追い出されるのことは簡単になります。イエス様行けと言ったら追い出されます。これ簡単です。イエス様が御言葉そのままですから、イエス様だけが御言葉ですから、イエス様が行けと言ったら全てのことが追い出されます。このことは創世記の一節に一緒に記録されます。イエス様が光があれと言われたら光があります。そのイエス様から出て、イエス様の口から出て、出る神様の御言葉は力があります。ですから私たちはイエス様の力がある存在なので、いろんな誘惑があって、いろんな苦しみのこと、悪霊のこと、いろんな精神的な問題があっても、行けと言ったらイエス様の御名によって行けとだったら、これ簡単に行けることです。イエス様はいろんな複雑な意識とかいろんなことではなく、一口のこの簡単な命令で悪霊を追い出されました。悪霊の目的は何ですか？悪霊の目的は人間の不幸であり滅びです。豚の群れの死はそれをそのまま示しています。人を破壊し滅ぼすこと、これは悪霊の本当の目的です。そうですね、人に入ったら人たちを二人の人たちを支配して墓に入って隠れて、いろんな自分の体を気づかれて、自分の向こう 人間の復興をのために試合して曰くしていろんなことをしたんですけど、あくれな本日の目標は私たちの滅びです。自分が滅ばれますので、一緒に非常物イエス様が愛された私たち人間の一緒に滅ぼすことが悪霊の目標です。次は3番目の話したいことは、ガダラ人の地位の人々の愚かな選択についての話です。驚くべき奇跡を見ても、それより悲しいことはその町の住民たちの反応です。町中の人々が出てきて、 何が起こったのか確認しました。彼らは2つのことを目撃しました。1つ目は、悪霊に疲れていた人たちが完全に正常に戻ったこと。2つ目は、約2000匹の豚が水に落ちて死んだこと。驚くべきことに、彼らは人の回復より豚の損失にもっと注目しました。彼らはイエス様に立ち去ってくださいと願いました。34節を見てください。町衆の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、この地上から立ち去ってほしいと懇願した。これは聖書の中で最も悲しい言葉の一つです。命の衆にあったのに立ち去ってくださることを願ったのです。なぜでしょうか。自分たちもどうすることもできなかった二人を癒してくださったイエス様の驚くべき奇跡より、自分たちの生計手段である豚の群れの死にもっと驚くべき、イエス様を歓迎せず立ち去ってくださいと背を向けたのです。イエス様がおられると彼らの生き方が変わらなければならなかったからです。彼らの経済システム、価値観、優先順に挑戦を受けたからです。本当に悪霊に囚われた人は誰でしょうか。誰が本当に悪い霊に囚われた人たちでしょうか。普通に見えて正常な生活をしているけれども、その本来の姿は豚の群れにだけとどまっていました。彼らのこのような姿が本当に悪い霊に囚われた現代人の姿です。そのような結果は隣人兵の損害と価値ある人生ではなく、物質の豊かさにとどまっています。姿は違いますが、イエス様の時代も今もその本来の姿は変わっていません。どうですよね。イエス様に会っていろんな奇跡を見ても、驚いて奇跡を見ても、自分のこと、自分の経済的なことを注意をし、イエス様より自分の経済ことを選んだガダラ人の選択は愚かな選択です。次4番のことは最後の話ですけど、この話が私たちに与える教訓についてのもと話したいと思います。イエス様は今も私たちと共におられます。今イエス様は天におられ、もうすぐまた来られるという約束があって、私たちの相場におられないように見えますが、イエス様はご自身の体である教会を私たちに与えてくださいました。霊的な戦いと悲しい魂は教会から回復されました。 そして今もそうです。そうですね、私たちはいろんな大変な時、悪霊が私たちの生活を支配して誘惑した時に、私たちがイエス様に会うためにはどこにいてもいいですかというのを質問が私たち心の中で生じます。その時に教会に行ってください。私たちが集めてくださった教会は私たちの人間な集会ではないです。私たちが集まっている教会は霊的な共同体です。私たちが集めてくださった教会の頭はイエス様です。イエス様が頭で、私たちはイエス様の体になります。私たちはイエス様をが作られた教会に共同体になって、私たちが入った時、教会を通して恵みを与えた時、私たちの中でいろんな問題が解決することになります。前、マタイの福音書8章に悪霊に疲れた2人の人たちが2人イエス様に会って自由になったように、今も私たちに同じ恵みがありますので、教会に行って教会を通して私たちに与えてくださるイエス様の恵みが今も教会を通して、私たちに与えてくださいます。私たちは何を一番大切にしているか、体人の地位の人々にとって豚が人よりもっと大切でした。私たちにとって何が一番大切でしょうか。不実でしょうか、魂でしょうか、この世の成功でしょうか、永遠の命でしょうか。私たちの選択が私たちの本当の価値観を表します。御言葉と信仰で勝利する霊的な戦いが私たちに迫ってきても、神様の約束の御言葉でイエス様への深い信仰と愛で打ち勝ち私たちになることを願います。どんなに強い誘惑が来ても、どんなに大きな誘惑が来ても、イエス様が悪魔の誘惑に語られたように、私たちも神様の御言葉で勝利することができます。今日イエス様が私たち一人一人を訪ねてきてくださいました。もし皆さんの中で悪霊に疲れた人たちのように何かに囚われて自由でない方がおられますか。イエス様の権威ある御言葉が皆さんを自由にしてくださいます。もし体人の地の人々のように無実とこの世の価値を神様の御国よりもっと大切に思っておられる方がおられますか。今日皆さんの優先順位、何が重要なのかを確認してください。イエス様は今も私たちを自由にし、完全にし、新しい人生へ導きたいと願っておられます。問題は私たちがその方を本当に歓迎するかどうかです。そうですね、いろんな誘惑に勝つために私たちが聖書から皆さんに説教したんですけど、本当はですね、もう私たち世の中で聖書が始まったらいろんな任せていることがたくさんあります。罪を犯したこともですね、絶望したこともですね、たくさん私たちの生活で、ありますので、このことは希望かなと思ったんですけど、神様の御言葉から私たちは勝つことが私たちの生活の中で、できます。私たちはいろんな、どのようにしてもいいか、私たちの悩みがあるんですけど、何をしたらいいかと祈るとき、神様の慰めがあったんですけど、もう色は感情的な色、色は霊的な神様の慰めがあったんですが、もう何をしたらいいかなと悩んでいるとき、聖書を開いて毎日聖書を読むときに神様の教えがその聖書から教えられます。ああ、ですからこれが神様が今私たちに、私たち通して、 働かせることだったと思われます。私たち初めに、千葉に行ってこの柏サロン教会の牧師に赴任された時にいろんな恐れがありました。前と前と前と前の先生たちが偉い先生たちなので、私が外国人で日本語が下手なので教会の牧会ができるかどうか悩みました。その福岡とか九州の生活が慣れたんですけど、千葉の生活は初めの生活なので、私たちが新しいところで生活ができるかどうか悩んでいました。その時に神様が聖書から教えてくださった人物がアブラハムです。アブラハムがこの慣れたところ、このメソポタミアですね、メソポタミアから神様が命令されたところに行けというの命令通りに順調して従って行く通りに、私たちも神様の命令を通りに順調して従っていましたというの気持ちが、アブラハムの話を読むときに生じました。心の中で、ああアブラハムもそうなんですね、アブラハムのこんな経験があったんですね。この新しい地域、神様の命令にした来たんですけど、そのカナンの地域でいろんな大変な生活が続けていました。そのいろんな悩みがその中で生じたんです。ですけど神様がアブラハムを守ってくださいましたというの内容がアブラハムの経験の中で話してくださいました。ですから私も聖書を読むと、ああアブラハムの話も今私の話の同じかなと思うながら祈りました。ああ神様がアブラハムを守ってくださるように、私たちの家族、私のことも神様が守ってくださるかなと信頼することができました。そうです。次ずっと説教のために聖書を読むときに、神様がその時に合わせる私たちの状況に合わせる神様の御言葉の恵みを与えてくださいました。私たちはそんな経験がありますので、皆さんにはっきり話します。皆さん聖書を読んでください。聖書からこの中で悪霊、前は直接試合したんですけど、今はいろんな嘘で私たちの心の中で嘘で話している悪魔からの誘惑に勝つために真理である聖書、イエス様の御言葉、神様の御言葉が私たち読められたから、この勝利することができます。聖書から教えられた知恵が私たちを真理になって自由になります。だから皆さん、聖書の御言葉通りに表裏する一週間になることを願います。お祈りいたします。神様感謝します。私たちのためにイエス様は来られました。赤ちゃんの姿で来られて、また人間的な姿で私たちに来られました。神様感謝いたします。悪霊に敷かれた二人の人たちのために、手がぼりの体人の地に神様が来られたように、私たちの生活のところでも神様が来てください。私たちに直接聖霊様の力があるために、神様私たちに力、神様の力を与えてください。どんなことをしようかとわからないときに、聖書から教えられた知恵が私たち必要だと告白します。神様、聖書から私たちに教えてください。賛美するとき、感情の慰めがあって、神様に栄光になって、私たちがいろんな新しい霊的な変化があることを感謝いたします。祈るときに神様が霊的な慰めがあって、神様、いろんな私たちの願うこと、 神様に祈る時に神様が私たちの生活を生活の中で叶ってくださったことを本当に心から感謝いたします。霊的な戦いの中で勝つために真理の御言葉が必要です。神様は私たちに真理の御言葉通りに生きていって、神様霊的な勝利を私たちに与えてください。いろんな悩むこと、嘘のこと、いろんな悲しみことが弱くされた時に神様の真理を持って勝つことができるように私たち生徒たちを導いてください。今週もこれから1年もこれから私たちの人生も神様に全てをことを委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。